では本日の聖書箇所を朗読いたします。朗読にあたってまず神の御言葉を聖霊をもって御言葉に従う力を与えられますようお願いしましょう。本日の聖書箇所は新約聖書マルコ6章14節から29節。ページは新約聖書の76ページからになります。それではお読みいたします。さてイエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだが、だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは立法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて奉仕、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊りヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものをあなたにお前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った、バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心痛めたが、自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはめ、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて死体を引き取り墓に納めたのであった。それではこれより愛をもって真理を語るバプテスマのヨハネに学ぶというタイトルでハンヤラ牧師よりメッセージを頂戴いたしましょう。
おはようございます。お祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を皆あがめて賛美感謝いたします。主はあなたがどうかこの、礼拝の時間、主を真ん中に立ってくださって導いてください。そして語るもの、また聞くものがそれぞれ聖霊で満たされて 主あなたの御言葉を理解することができますように、主あなたがどうか導いてくださいますようお願いいたします。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、で今日はこのマルコの福音書から愛を持って真理を語る、バプテスマのヨハネに学ぶという形でテーマでお話ししたいというふうに思います。この箇所にはバプテスマのヨハネと、ヘロデ王という2人の人物が登場します。ヨハネは権力者ヘロデの罪を愛を持って指摘し続けた人物でありました。一方ヘロデはヨハネのこの言葉に心を動かされながらも、最終的にはこの軽率な約束とメンツのためにヨハネを殺してしまうわけです。今日のメッセージではヨハネが愛を持って真理を語った勇気と、ヘロデが真理を拒んだ悲劇、そして私たちも愛を持ってこの真理を語る者として召されているということを学んでいきたいというふうに思います。では一つ目で、愛に満ちた真理の言葉ということで、14節から20節になります。さてイエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、ヨハバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は神はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟フィリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロデはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからであると、はい、ここまでです。本日読んだこの箇所は、バプテスマのヨハネという一人の人物が登場してくるわけです。このヨハネというのはマルコの福音書の冒頭から登場する本当に重要な人物でありました。彼の使命は明確であって、救い主イエス・キリストのために道を準備することであります。マルコ1章2節から3節に書かれているように、聖書一覧にも書かれてますけれども、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ、というふうに聖書に書かれている、この予言の言葉の通り、ヨハネは人々にこの罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたわけです。一方今回の聖書から出てくるヘロデ王というのは、ヘロデ・アンティパスのことで、ガリラヤとこのペレアという場所の領主でありました、領主でありました。そのヘロデが、自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚したとき、ヨハネは恐れることなく立ち上がります。兄弟の妻をめとるのは法律にかなわないというふうにはっきりとこう批判したわけであります。これは並大抵の、勇気というか行動ではありません。当時の社会においても権力者を公然と批判することは自分の命を危険にさらすことを意味していたわけです。一方レビ記の18章16節には、あなたの兄弟の妻を犯してはならない、それはあなたの兄弟を恥ずかしめることであるというふうにこう明確に記されているわけです。実際ヨハネはこの発言のために捕らえられ牢につながれることになります。しかし驚くべきことに、ヨハネは沈黙しませんでした。牢の中でも、ヘロデが彼に会いに来るたびに同じ真理を語り続けたわけです。でここで注目すべきことはヨハネが語った内容であります。彼は ヘロデの個人的な攻撃をしたわけではなく、感情的な非難をしたわけではなかったわけです。彼が語ったのは神の律法に基づく真実だったわけであります。ヨハネの勇気は個人的な正義感から生まれたものではなくて、神の真理に対する絶対的な忠実さから生まれていたわけであります。妥協することなく神様の言葉を語り続けたのであります。ここで私たちが見過ごしてはならない重要な点があるのではないでしょうか。それはヨハネの言葉がヘロデの心を動かしたという驚くべき事実であります。今日の箇所の20節を見ると、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながら喜んで耳を傾けていたからであるというふうに記されています。これは一体どういうことでしょうか。自分を批判し罪人として断罪している相手の言葉をなぜヘロデは喜んで聞いたのでしょうか。もしヨハネの言葉が単なる厳しい批判やその冷たい断罪であっただけならば、ヘロデは当惑することもまた喜んで聞くこともなかったのではないでしょうか。しかしヨハネの言葉は違いました。この箇所ある説教者はこのように語っています。ヨハネはヘロデを愛していたのだ、彼の言葉は愛の言葉だった、だからヘロデはそれをちゃんと聞くことができたのだと。このヨハネはいつも怖い顔をして人の罪をなじってばかりいた人ではなく、自分を迫害し捕らえている王に対して愛を込めて、あなたは罪人ですと、早く悔い改めなさいと語ることができた人なのだというふうに言っています。この愛に満ちた真理の言葉がヘロデの心を揺さぶります。それまで知らなかった全く新しい世界が、世界を示されて、そこに引き込まれていくことを当惑しながらもなお喜ぶ思いが生じたわけです。ヘロデの心の奥底で何かが動き始めていたわけです。神様を求める思い、そして真実の生き方への憧れや罪から解放されたいという、そのような願いがヨハネの愛に満ちた真理の言葉によって呼び覚まされていったわけであります。しかし私たちはここでまた考えなければなりません。ヨハネの勇気や愛が素晴らしかったからヘロデの心が動いたのかということです。確かにヨハネの人格は立派だったわけですけれども、しかしそれ以上に重要なことがあるわけです。ヨハネが語ったのは自分の言葉ではなくて神様の御言葉だったということであります。ヘロデが心を揺り動かされ当惑しながらもなお喜んで耳を傾けたのは、ヨハネの個人の魅力や説得力によるものではなかったわけです。それは神様ご自身がヘロデに語りかけておられたからであります。神様は愛を込めて、そして年頃にヘロデの罪を指摘し悔い改めることを求めておられました。ヨハネはその神様の御言葉を忠実に語る器だったということです。そして神様の御言葉には人間の心を変える力があるということです。神様の御言葉は単なる情報や教訓ではなく、生きて働く力があるということであります。このようにして私たちは神様の御言葉を聞く喜びを知らされるということであります。私たちの罪をただ断罪するのではなくて、愛を込めて罪を指摘して悔い改めを求めて語りかけてくださる、そういう神様の御言葉を聞くときに、私たちもヘロドのように当惑しながらも喜んで応答することができるのであります。そしてその御言葉を語る器として神様は私たちをも用いようとしておられるということであります。私たちも現代社会においてヨハネのような場面に直面することがあるのではないでしょうか。教会で問題なる決定に対して異議を唱えるときとか、 家族や友人の間違った行動を愛をもって指摘するとき、そして社会の不正義に対して声を上げるときとか、そのようなとき私たちは真実を語る勇気を持っているかということであります。周りとの関係を考えると黙っていた方が楽だということもありますし、波風を立てたくないとか関係が悪くなるかもしれないという不安があるのではないでしょうか。しかしヨハネから学ぶべきことは、愛をもって真理を語る勇気の源泉であります。それは個人的な正義感ではなくて、神様の真理に対する忠実さであって、相手を愛する心だということであります。相手が間違った道を歩んでいるのを見たときに、まず祈りから私たちは始めることができるのではないでしょうか。その人も神様に愛されており、きっと何らかの理由や背景があるのかもしれない。私たちはその人の立場を理解しようと努め、そして愛と尊敬を持って真実を語ることができるということです。しかしそこには代価が伴います。人間関係に緊張が生まれるかもしれないときには孤立することもあるかもしれませんけれども、私たちが真実を語るときに、それは神様の御言葉を語ることでもあり、神様は今も私たち一人一人を通して周りの人々に語りかけようとしておられるわけであります。私たちの小さな勇気がその人の人生を変えるきっかけになるかもしれないということであります。結果は神様に委ねながら、しかし真実を曲げることなく勇気を持って証しする、そして愛を持って、しかし妥協することなく神様の真理を語ると、それがヨハネから学ぶ愛を持って真理を語る勇気なのではないでしょうか。そしてこの勇気こそが私たちの日々の選択を通して人生に大きな変化をもたらす原動力となるわけです。私たちが恐るべきは人ではなくて、ただ神様お一人だけであります。神様の恐れが私たちに愛を持って真理を語る勇気を与えてくれるということであります。二つ目です。21節から25節になります。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行った。母親に言った、何を願いましょうか。すると母親は言った、バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った、今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと。21節を見ると、ところが良い機会が来たという言葉で新しい場面が始まります。この良い機会というのは、長い間ヨハネを恨み、そして彼を殺そうと思いながらできないでいたヘロディアにとっての機会でありました。しかしヘロデにとっては最悪の機会だったわけです。それまで彼はヨハネを保護し、その教えに耳を傾け、内的な葛藤を抱えながらも何とかバランスを保っていました。ヨハネの愛に満ちた真理の言葉に心を開き続けていたヨハネでした、ヘロデでしたけれども、この宴会においてついに決断を迫られることになります。ヘロデは自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの主だった人たちを招いて盛大な祝宴を催します。そこにヘロディアの娘サロメが入ってきて踊りを踊ります。サロメの踊りは大成功でした。ヘロデは酒の勢いもあったでしょう。非常に機嫌が良くなり、この少女に向かって欲しいものは何でも言いなさいと、お前にあげようというふうに言ったわけです。そしてそれだけでは終わりません。23節ではさらに、欲しければこの国の半分でもあげようと誓っていったわけです。 これは明らかにその場の雰囲気に流されて出た本当に軽率な言葉だったわけです。ヘロデは一瞬の軽率さによって自分を非常に困難な立場に追い込んでしまったのであります。このサロメはヘロデの申し出を聞いても何を願っていいかわからなかったわけです。そこで彼女は座を外して母親のところに相談に行きます。しかしヘロディアの答えは恐ろしいものだったわけです。バプテスマのヨハネの首をと。彼女はこの瞬間をどれほど長く待ち続けていたことではないでしょうか。夫が優柔不断でヨハネを殺すことができずにいる間、彼女の恨みは日々募っていたわけです。そして今絶好の機会が訪れたと。夫が公の場で立てた誓いを利用してついにヨハネを除去することができると。娘は母親の指示に従って再びヘロデのところに戻っていきます。そして25節で、今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願うわけです。そしてこの今すぐという表現が事態の緊急性と深刻さを物語っています。ヘロデは夫に考え直す時間を与えたくなかったということであります。26節には非常に心を痛めたというふうにあります。この心を痛めたという言葉は言語では深い悲しみに包まれるという言葉の意味の言葉であります。ヘロデはサロメの要求を聞いて心の底から悲しみ苦悩します。彼はヨハネを殺したくはなかったわけです。ヨハネが正しい聖なる人であることを知っていましたし、その教えに心を動かされ続けていたからであります。一方で彼は身体極まっていたわけです。一方では公の場で多くの証人の前で立てた誓いがありました。客人たちは皆ヘロデがどのような判断を下すかを注目していたわけです。他方では両親の声があります。ヨハネを殺すことは間違っていると。神は、彼は無実の人であって、ただ神の真理を語っただけではないかと。そのような人を殺すことは、神の前にも人の前にも正しくないと。ヘロデの心の中で政治的な計算と、そして道徳的な良心が激しく葛藤していたわけです。ここでヘロデが直面していたのは、愛に満ちた真理の言葉を最終的に受け入れるか、そしてもしくは拒むかという決断だったわけです。結局ヘロデはメンツを選びます。そこにいた人たちの手前、少女の願いを退けることを好まなかったわけです。彼は一時的な恥をかくことを恐れて永続的な罪を犯すことを選んだわけです。ヨハネが愛を持って語り続けた真理をヘロデは最終的に拒んだということであります。彼の根本的な価値観の問題が露呈します。神様よりも人間を恐れ、永遠の前、神の前での正しさよりも一時的な人間関係でのメンツを重視したということであります。そして取り返しのつかないことが起こります。護衛兵は獄中でヨハネの首をはね、盆に乗せて少女に渡し、少女はそれを母親に渡します。一連の出来事はまるで悪夢のような速さで進行していくわけです。ヘロデの一瞬の軽率な約束がこの義人の死という悲劇的な始末を招いたわけです。私たちもヘロデと同じような場面に遭遇することがあるのではないでしょうか。その場の雰囲気や人間関係を重視するあまり、後で後悔するようなこう約束をしてしまうことがあるわけです。またインターネットや SNS のこの時代を生きる私たちは、本当に軽い気持ちで発信した言葉が後で大きな問題になることを経験しているのではないでしょうか。そしてさらに深刻なのは、妥協的な、段階的な妥協への誘惑であります。今回だけとか、みんながやっていることだからという理由で、少しずつ道徳的な境界線をずらしていく。最初は本当に小さなことだったかもしれない。しかし、そのような妥協が積み重なっていくうちに、気づいた時に取り返しのつかない状況になっているわけです。 ヘロデの悲劇はまさにこの点にあったわけです。彼は最初から悪人だったわけではなく、ヨハネの言葉に耳を傾け、そしてその正しさを認めていたわけです。愛に満ちた真理の言葉に心を開いていたわけです。しかし一瞬の軽率さとメンツを重視する価値観がついに取り返しのつかない決断をもたらしたわけです。真理を最終的に拒み、妥協の道を選んだ結果、彼は取り返しのつかない罪を犯してしまうわけです。だからこそ私たちは日頃から神様の前で誠実に生きる習慣を身につける必要があるということであります。一時的なメンツや体裁よりも永続的な真理と正義を重視する価値観が確立されていれば、突然の誘惑や圧力に直面したとしても正しい判断を下すことができるということであります。3つ目は26節から29節です。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって少女の願いを退けたくなかった。そこですぐに護衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡したと。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであったと。ヘロデはバプテスマのヨハネの首を切ることを命じます。この行為には単なる政治的な処刑以上の深い意味があったわけです。ヘロデはヨハネを通して自分の語りかけられていた自分に語りかけられていた神様の御言葉を文字通り抹殺しようとしたのであります。愛に満ちた真理の言葉、ヨハネの口から語られていた悔い改めの招き、そして神様との正しい関係の道筋、それらを彼は力ずくで閉ざそうとしたわけです。ヘロデはヨハネを殺すことによってこの神様との接点を自分で断ち切ったつもりでした。しかし人間が神様の御言葉を抹殺することなどできるのかということであります。私たちは自分にとって都合の悪い真理を聞きたくはないのではないでしょうか。良心を刺激する言葉や生き方の変化を迫る教えを避けたがって、時にはそのような声を発する人や状況を排除しようとさえするのかもしれません。しかしそれによって神様の真理そのものを消すことはできないということであります。ヘロデがヨハネを殺してから時が経ちます。彼はあの厄介な問題は解決したと思っていたかと思います。ところが14節に戻ります。14節に記されているように、今度はイエス様の名が知れ渡ってヘロデ王の耳にも入ったわけであります。イエス様が十二弟子を派遣して各地で伝道活動を行わせた結果、イエス様の名声はガリラヤ全域に広まって、ついにはガリラヤの領主であるヘロデの耳にまで届いたわけです。人々の間ではこのイエスという人物についてさまざまな憶測が飛び交わっていたわけです。しかしこれらの憶測の中でヘロデの反応は特に注目すべきものではないでしょうか。16節でヘロデははっきりと言います。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだと。この言葉にはヘロデの深い恐れと不安が現れています。彼は自分が殺してヨハネが復活して復讐のために戻ってきたのではないかと恐れたわけです。しかしヘロデの恐れの背後にはもっと他の深い真実があったわけです。彼は確かにヨハネを殺します。しかしヨハネを通して語られていた神様の御言葉は、死んではいなかったわけです。今度はイエス様を通して同じ神様の御言葉が再び語られ始めていたわけです。ヘロデが抹殺したつもりだった神様の言葉が新しい形でより大きな力を持って響き始めていたわけです。 ルカの福音書9章9節にはこうあります。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうかと。ヘロデはイエスに会ってみたいと思ったと。ヘロデはイエスに会ってみたいと思ったというふうにあります。ヘロデの心は恐怖とまた好奇心の間で揺れ動いていたわけです。このヘロデの体験は神様の御言葉の性質について重要なことを教えているのではないでしょうか。神様の御言葉は人間の力によって完全に抹殺されるものではないということです。一つの声が封じられても神様は別の声を起こされると。一人の預言者が殺されても神様は別の証人を立てられる。人間がどれほど努力して神様の声を封じ込めようとしても神様の御言葉は必ず道を見つけて再び響き渡るということであります。主の御言葉にはそれ自体に生命力があると。人間の思惑を超えて働く力がある。ヘロデがヨハネを殺したときに彼は神様の御言葉の一つの現れを封じたわけです。しかし主の御言葉はそのものは生き続けていました。そして主イエス・キリストを通してより完全な形でより大きな力を持って現れてきたということであります。そしてこの出来事は神様の恵み深さも示しているのではないでしょうか。神様ご自分の御言葉を拒み抹殺しようとした人間に対して再びチャンスを与えてくださるということです。ヘロデヨハネを通して語られた神様の御言葉を拒みます。しかし神様は諦めません。今度はイエス様を通して同じヘロデに再び語りかけ始めたわけです。神様の忍耐と愛の現れということであります。またヨハネが語ったのは罪を認め悔い改めて神様の許しを願いなさいという悔い改めへの招きだったわけですけれども、それは愛に満ちた真理の言葉でした。しかしそして今イエス様がを通して語られているのはその悔い改めの勧めを超えた救いの完成であります。神様の一人子であるイエス様が私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださって、その犠牲によって私たちの罪が完全に許されたというこの福音であります。イエス様ご自身が愛を持って真理を語ってくださったわけです。私たちもヘロデと同じような体験をすることがあるのではないでしょうか。神様の御言葉を聞いて心を動かされる時があります。しかし私たちはヘロデのようにその神様の声に心を閉ざしてしまうこともあるわけです。自分が気づいてきたもの、得たものを失いたくないと思い変えられることを拒んで御言葉を自分の生活から締め出してしまう。忙しい毎日の中で神様の声は次第に小さくなっていくわけです。そうして気がついた時には神様の御言葉を自分の生活から完全に抹殺してしまっているということです。しかし神様は諦められません。イエス様はそのような私たちに今日も出会ってくださり語りかけてくださるということです。そして神様は私たちをも愛を持って真理を語る者として召しておられるわけです。ヨハネがヘロデに愛を持って真理を語り続けたように、私たちも周りの人々に愛を持って真理を語ることができるわけです。それは批判や断罪ではなく、相手を愛する心から生まれる真理の言葉であります。家族に、そして友人に、同僚に、神様の愛と真理を伝える器として、神様は私たちを用いようとしておられるということであります。今日という日の選択が私たちの明日を、そして神様との関係の深さを決定する。朝起きた時に神様に感謝するかしないか、困難な状況に直面した時に主に助けを求めるか、自分の力だけで何とかしようとするか、 同僚が困っている時に愛を持って手を差し伸べるのか、知らないふりをするのかと、これらの選択の積み重ねが私たちの信仰の歩みを決定して、神様との関係を深めるか遠ざかるかを左右するということであります。神様の御言葉に心を閉ざし続けるか、それとも次第に閉ざしていくかは、毎日の選択によって決まるということであります。イエス様は今この瞬間も私たちに語りかけてくださっているのではないでしょうか。私たちの罪をすべて背負って十字架で死に、そして復活して今も生きておられるイエス様が、この礼拝において、そして御言葉において私たちに愛を込めて語りかけてくださっている。そして私たちもまたこのイエス様の愛を受けて、周りの人々に愛を持って真理を語るものとなることができるということであります。私たちの真実に生きる勇気、そして愛を持って真理を語る勇気、これはこのイエス様との生きた関係から生まれ、神様の御言葉を日々聞き、そしてそれに応答して生きるときに、私たちは困難な状況でも真理に立つ力が与えられる、そしてヨハネのように愛を持って真理を語る勇気を与えられるということであります。今日という日の選択を大切にし、そして神様の御言葉に心を開き続けていきたいというふうに思わされます。そして神様が私たちを通して周りの人々に語りかけてくださることを信じて、愛を持って真理を語るものとして歩んでいきたいというふうに思わされるものであります。お祈りいたします。愛する父なる神様、感謝いたします。今日バプテスマのヨハネを通して、この愛を持って真理を語る勇気について学ぶことができました。感謝いたします。私たちもこのヨハネのように、あなたの真理を愛を持って語るものとならせてくださいますようにいたします。そしてヘロデのような軽率な選択ではなく、あなたの御心に従う選択をする力をお与えくださいますようお願いいたします。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストに皆によってお祈りいたします。アーメン。